大魔王
ジブラの
グッダイミュージック。残暑。
ああ、もう今びっくりした。
残暑。
はい、残暑ですよ。
残暑ですね。
もうそんな暑いんだから、そんな暑苦しく叫んだりしないで。
先週あの朝早うから仕事してたらもうびっくりするぐらい寒くてね。
そうなの？
滋賀県で。
あ、そうですか。朝はやっぱ寒かったよね。
めちゃめちゃ寒くて、みんなもう舐めてるからさ、
はいはいはい、
半袖でなわけですよ。
だから
暑い思ってるやんか、
うんうん、
のもう凍えるほど寒くて、これはもうと
う
とう秋になったなと思ったの、その時。
もうなった思ったよ
ね。
うん、
でもう短パンもあかんなと、
うん、
もうこれからは長ズボン履いていかなあかんと思ってたんだけど、
はいはい、
残暑や。
もうがっつり短パンですよ。
がっつり短パンです。
もうバミューダでもないですよ。
バミューダでもないです。
めちゃめちゃ普通に。
バミューダって言わへんよ。
なんて
言
うの、み
ちょ。もう言わへん、言わへん。
なんて言うのよ。
そんなん僕らの小学生ぐらいの頃だけ。バミューダ言う
た。あの膝上ちょいぐらいのやつ、バミューダって言わへんよ。
言わへんやろ。
なんて言うのよ、あれじゃ。
そんたら
何やねん。そんなもん何もでも白いやれないか。七分丈でもすんたらせやんか、そんな。
でもバミューダとは言わへん
の
ユニクロでバミューダパンツって売ってるか。
じゃああれなんて書いてあるんやろ。
短パンちゃう。
短パンは今あんたが履いてるみたいに太ももギリギリのところのやつやんか。
そうですか。膝丈ぐらいのやつ。
ああ、膝丈パンツとかそういうこと。
そうなんちゃう。バミューダって聞いたことないね。
でもさ、俺昔から思ってんねんけど、そのバミューダにしても、あのハウスマヌカにしても、
ハウスマヌカ、
うん、あの
ヨギリのハウスマヌカ
歌わんねんけど、
はい、
あれにしてもさ、その時に固有名詞として使ってたわけでしょ。
そうですね。
そうやんか。それをなんか時代が変わったから言うて、それを使ったら、何今だけハウスマヌカってとか言うのは、俺そうおかしいんちゃうかと思うわけよ。なんかスイカを20年経ってスイカで、これをスイカってなんなんみんなクリーンボーやんみたいな、そういう感じやんか言うたら。
いや、だから、いや、流行りすたりやんやって。
名前に流行りすたりなんかいる？そんな。
いるというか、なんとなくやねん。なんとなく。
なんで俺はそれかもさっぱり見が分からへんねんけど。もうハウスマルカンはハウスマルカンでええやん。バミューダバミューダでええやん。あかんの。
まあ、ビキニは未だにビキニですね。
まあ、
あれもビキニ諸島から付けられてるわけですよ。バミューダもバミューダのね。
そうなん、諸島から付けられてるの。
そうですよ。
そうなん、
ビキニっていうのはあのビキニ諸島とかから付いてる。
あ、
バミューダも島から付いてる。
あ、そう。
バミューダ海域か。
そんなんええやんか。なんでバミューダ海域があんなこう中途半端に流されるパンツのあれになって
だってさ、俺らのちょうど高校生ぐらいの時、今からそれこそ二十数年前に、ジャンパーってダサいはブルゾンや言われた時期ってか。今ブルゾン言うたら、ブルゾンって何ですかって言われるよ。
で、今なんて言うの。
今上着ちゃ
う。
分からんねん、ほんま分からんねん。
それはいいやん、もうそれでみたいな。あれだから、ハウスマルカンも今までじゃあなんて聞くのよ、なんて言うのよって聞いたら、ショップ店員。
その方がダサいよね。
どうやん、
その方がダサい。
やんか、
俺ショップ店員の方がダサいと思うのよ。
まあまあどっちも、まあ、ダサいかダサくないかはよく分からんけども、うん、ショップ店員とかさ、普通の店店員ってことやん。
そういうこと
やん。おかしいやん、もうすでに言葉としておかしいやんか。
そういうことやな。
わろ、
そういうこと。
上着ジャンパーが上着。
いや、分からん
ね。何やねん、
分からんけど。そんな感じちゃうの。カーディガンとか言わへんやろ今。
カーディガンは言うよ。カーディガンは言うよ。カーディガンは言うよ。まあ、そうや、まあ、何の話だったっけ。ああ半端、ああ短パン、ね、
だから簡単に言うと俺らがおっさんやいうことやって。
いやいや、僕はね、そのね、あの世の流れ、そこの風潮はもう前からおかしいな思ってたんです。
まあ数年後にはこの人が春郎っていう。
そういうことや。そういうことやね。
春郎ってダサいわみたいになんで。
マイク落ちたわ。
マイク落ちた。ちゃんとつけといて、はい、そんなな、ゆるゆるのシャツ着とるから外れん
だ。だって暑いからさ、ちょっとでもこう開けとかない。
そのゆるゆるのシャツ見てるだけで暑苦しいもん。
そう、
うん、
そう、
なんか
すいません、 まあ、今9月のもう中旬なんですけども、はい、暑いですわな。
いやほんま暑いね。でもまあまあでも毎年こんなもんなんだと思うんですけど、一変シュって涼しかったですよ。あのまあ被害大きかったけど、あの台風の前後でビュって涼しなったから、うもうこのまま秋になんやと思ってたらそんなことなかったん
で
ね。
なかったですわ。
結構厳しいもんがあるなと思ってるんですけど、昨日あの家族でというか、うちのおかんとあの、はい、お墓の掃除に行ったんですよ。はい、
なるほど。
ほんで、あのまあ、結構汚れてたから、今年の正月ぐらいから行ってなかったんで、ほんでこう歯ブラシとかでこう日光ね、うちのおかんと僕と姉貴と姉貴の娘、姪っ子とね、4人で行ってたけど、もうちょっとやったら、もう おっさん、おばはん、おばあさんは日陰や。日陰行って、めいっ子汗だくでやって、また交代して、すぐ日陰みたいな。
はいはいはい。そう、お墓前行って暑かったり寒かったりする。
そんな暑いとこないなっちゅうぐらい、まあ、まあ、
ないも
んないからね。
うん、日陰というか、こう、屋根がないからね。
そうそうそう。
暑いのよ。
ほんま暑いね、あれ。もう、なかなか汚れ取れんしね、苔生えてくるしね。
そうやね。はいはいはい。
出してくれませんか、あれね。
まあ、あの、こまめに行きな、あれ。
ほんまね。僕は本当はね、超爽快です。
何ですか、調子
あの鳥についばまれ
て。いやいやいや、もう怖いから、怖いから、もうやめてそんな怖い。もう
死んだら木の股に捨てといてほしい。
いやいやいや、でも徐々にクエクエとか言ってカラスさんとかが食べに来るってやつでしょ。うんうんうん、めっちゃ怖いですやん。
いやてか、あのなんちゅうの、焼いたらさ、焼いてしもたらそのなんちゅうの、何にもならへんというか、木の股に掘られたら木の栄養になるし、鳥についばまれたら鳥の栄養になるやん。それが自然に変えるということじゃないです
か。そう、じゃあもう焼いといたら。
いや日本ではね、焼かないと犯罪になりますんで。
あ、そうなの。
そうですよ。
あららららら、
あれあのこう焼かないで、いやあるやんか、焼かないで家で置いてはる人。
あれはなんか隠してるとかそんなん
で。まあまあ隠してるっていうのもあるけど、まあ年金欲しいとかさ。
隠してそれは違う、あれ犯罪が生まれてますやんか。
そうそう、あとはあのその年金とかじゃないけど宗教的にいつか蘇る思ってたとかさあるけど、あ、まあ、基本的に死んだ人は焼くっていうのが
日本はね、
日本の基本です。
まあでもいろんなやり方があるんでしょうからね、世界的に見れば。
そうそうそうそうそうそう。だってうちあのこの間あの、
はい、
親父の実家の方のね、
はいはい、
お墓に行ったんですよ。
はいはいはいはい。
ほんならあそこら辺は古いお墓 で、
はいはい、
でうちのばあさんが死んだ時はもう火葬だったんですけど、はい、それまで土葬だった。ああ、もう区画とかそんなちゃんとしてないもんだから、結構こう歩いてたら皆さんのこう頭とか足とかこう踏んでる感。
踏んでる感言うても、まあ、機械も埋まってるわけ
でしょ。もちろんそうですよ。もちろんそうなんだけど、うんうん、そういう風にこうわーっと思えられてる。
まあ、なんやあの棺に、
そうそうそうそう、
入れて埋まってるわけでしょ、全部。
あの昔のさ、こう時代劇で誰かが死んだ時のシーンとか、うん、例えば出てきた時に、うん、お墓にこう山盛るでしょ。こう
ああ盛ってる盛ってる。
あれなんで山盛るか知ってる？
知らん知らん。
ダーッと山盛るやんか。あれ棺桶に入れてると棺桶が腐って朽ちたら、うんうん、中に空間があるからボソって落ちるから、落ちる分の土がもう持ってあるわけです。あれが腐るとあの土がボソって落ちて、まあ一応平らになる。
あんなに、あんなに落ちる。
だってあの焼いてないからさ、お墓って人の大きさあるから。
あー、うん、あーそう。
もうアメリカなんか未だにとそうですからね。
なんかあの映画でもね、
あれでっかいねやつ出てくるでしょ。
みんながこう十字架立ってるところにこう、
そうそうそうそうそう。そうだから向こうは仮装というのはお金がない人がやるん
ですよ。へー、
どっちかっていうと。
あ、そう。
だからもう普通は土葬にしてしっかりこう防腐剤とか入れてね、あんまり腐らんようにして。
え、マジで？
そう、処理があるみたいですね。
へー、
血に抜いて。
へ
ー、だからもうそのままの形で。だから向こうでは、向こうの幽霊はあのあれやね、あのゾンビやね。
ああ、そうかそうかそうかそうか。お墓から出てきはる。
お墓からガーッ出てきたという。
出てきはる。
だから土葬でそのままやから、それが怖いって。
しかもなんか土葬でどんどんこう腐っていくのが出てくるっていう感じ。
そうそうそうそう。
あ、
それで日本でいうと、日本は足の骨を折るの、昔土葬の時に。もう出てこないように。だから日本の幽霊は足だ。
マジで。
まず足の骨を折って、もう亡くなった方やからということでダビに移すというか、埋め張るでしょ。なら出てきたのは足がないっていうのはそういう理由。
マジで。
だから向こうのは足があってゾンビで、日本のは足がない幽霊っていうのは、
あ、そういう意味。そういうことなんや。
そうなんです、文化的なこと。
あ、でもすごいあれよね、そう考えると後付け的な。
まあまあまあ、だからいろんなその人が作り出すって言ったらあれやけど、人の気持ちがやっぱ作り出す
のよ。なるほど。そうか。でも足が折ってたってのは本物
なの？足折ってたって
言った。もうサンズの顔分かれへんよ。大丈夫なの？
いや、どうなんやろうね。だからそれは全国全部かどうか分からへん。そういう文化が、ね、そういう文化があったっていう話は聞きますよね。結構だからこう日本はね、アメリカはこう寝かすでしょ、日本でも今焼き場に行く、お棺っていうのは寝かすやつやから、日本は結構こうそういう寝かすお棺じゃなくて、こうなんちゅうの、大きいバケツみたいな感じで座らして
る
っていう
感じ、体育座りみたいな感じで、
そんな感じが
多かったで、
まあ、昔はそんな完全に焼く技術なかったからね。
焼くのも難しいみたいな。
そう、あれ相当な温度で焼かないと大変みたいな。
何の話や
ね。何の話か分かりませんけどね。
お墓の話
ね。そういったら全然話変わりますけど、はい、あなたに何回か前に断捨離や断捨離や言われて、
はいはいはい、
ね、うん、僕もまあ、それで感化されたわけじゃないけど、部屋の掃除もせなあかんと、断捨離やと、いろんなもん捨てていこうと。
お、いいじゃないですか。
もうガンガン掃除していろんなもん捨ててですね、
はいはいはい、
京都の指定ゴミ袋、
はいはいはい、黄色いやつ、
まあ、一番大きな45リットルですけど、はいはい、その次の30リットルのゴミ袋、十何袋出してで、はいはいはい、何にも部屋が片付かんねえけど、なんとかなるんかね、あれ。
何を入れ
んの？何にも部屋片付かへん感じ。
どっから出してきたのよ、そのゴミは。
いや、だから
押し入れの中にあったもんで、使ってないもんとか捨てたっていうこと。
いや、というか、部屋がジャングルみたいなんで。
もうすでに初めからひどい状態
じゃない？いや、もうめちゃめちゃひどい。もう富士の樹海みたいな。富士の樹海で草むしりしても樹海は樹海やっていう状態。
あ、その草むしった草がゴミ袋十何倍もあったけど、
そう
でも樹海は樹海。
もう根本的なその木を切ってかんとね。
何がどんだけあんのよ、そんなに。
もうほんま、それでもね、俺の中では相当綺麗になったんやけど、まあ普通の人が見たらもうなんちゅうの、強盗に襲われたんちゃうかっていうような部屋です。
その捨てる前がどんなんやったかっていうのを見たいわ、ほんまに。
もうだから結構、まあうちの部屋広いんですけど、僕の部屋ね、で隅っこからローラー作戦で始めたら、まあ、全体のね4分の1ぐらい結構綺麗に、
4分の1？
そこだけ。
それで柔軟袋、
うん、
え、っていうか、じゃあその引き出しとか押し入れとかに入ってるもん整理したんじゃなくて、
あ、部屋のうちも引き出しとか押し入れとかないねん。
あ、もうスペースだけなんや。
うん、本棚とかがあるぐらいで、その引き出しとかがうちの部屋にはないので、
あ、クローゼットとかない
ね。ないね。ざわー置いた
の。うわー置いたの。なんかいろんなものも山積み
だね。そう山積
み。倉庫やん。
そう、倉庫。しかも汚い倉庫。綺麗に整理されてない倉庫。
すげえ。
でそこにもういろんな僕のうぞうむぞう。何十年と溜め込んだ。
え、何があるんですか、そんなに物が。
そやなあ、まあ、主要なもんはそら本とか CD とかがいっぱいあるのは、そらもともといっぱいあるんだけど、まあ、そこにプラモデルや、まあ、ゴミとかね。
ゴミってないのよ。ゴミなんていつでも捨てたらええやないでしょ。ねえ、ゴミって
もうな、分からんよな。
なんか食べ残しやった。
食べ残しはないな。うちの部屋で何か食べるとかほとんどない。やけどこう何かしらこう袋を本校的で袋破ったもんとかが、
あ、それがそのままその辺に、
へえ まあ、簡単に言うとゴミ屋敷です。ゴミ屋敷が一部だけゴミ屋敷じゃなくなっただけのこと。
4分の1が、
うん、
それじゃああと4分の3 やったらいいじゃないですか。
いやちょっとずつやってるんですけど、なかなかこう思い切ってできない。
4分の1でもゴミ袋そんだけ出たってことでしょ。
いや、まあ、まあ全体的に薄くなったんです。そこをきれいにする分他をちょっとずつ片付けないとローラー作戦できないので、そこだけで10何袋出たわけではないんだけど、まあでもすごいね、まあ、もうほんますごいね。
どのぐらいの大きさあるの。
うちの部屋12畳ぐらいあるんですけど。
結構大きいな、うん、
だから3畳分ぐらいだけ切れた。
大魔王春郎のグッバイミュージック。
ボンクラ、サブカル、市街、オタク、何かをやってるライブシアターナンバ8ゲイ、大阪ミナミの秘密基地ナンバ秘密クラブから歩いてすぐ大阪千日前みそのビル2階、ナンバ白ゲイ。
青春アルデヒド、桜川マキシム、
大魔王春郎のグッタイミュージック、悪事記レイディオ、
ミカドのだがそれがいい、
サンダーヘタレイディオ、
もっとプロレスを見ましょう。
藤原診療所本日休診。
こんばんは、オギー正弘です。
サバラジオ、
とにかく放送、
100人乗っても
大丈夫。
違うやろ、白ゲラジオモコモコパレード。言えや。
どういうことやお前。
大魔王春郎のグッバイミュージック。
いやいや、ほんまね、はい、ほんまに捨てていかなかったね、いろんなもんね。
そうや、ほんまやね、入ってきえんからね、捨てないと、
うん、僕も春郎を捨てようかと
思ってそまあ、慣れてんね、俺それはよく言われる。
よう捨てられるから、
うんうん
うん。お便りいただきました、はい、毎度です、大魔王さん、春郎兄さん、こなす師匠、こんにちは。先月は長いメールを送ってしまいすいませんでした。短すぎて意味不明になるよりは丁寧に書いておいて余計な部分は端折ってもらえたらいいと思ってたんですが、まさか本番中に端折られるとは。さすがゆるさをモットーにしておられるだけのことはありますね。ゆるさをモットーにしてるからじゃないんですよ、
うんうんうん、
だって端折っていかさ長いんやもん。
そうや、だ
言うとくけどね、まだ長いんやで、ね、今回
誰なん
ですか、
うさみちさん。それや、若いやんやけど初めに言うてあげない。
今回も長いんですよね。
あ、そうですか。
ところで大魔王さん、現在の体型が上島竜兵だなんてすごいじゃないですか。昔ちらっとダイエットされる前の大魔王さんをお見かけしたことがあるんですが、どこで。ものすごい変化だと思います。どこで見かけた
の。今マジックラジオとかじゃないですか。
あ、そうですか、うん、マジックラジオに来てはる
お客さんで来てくれてありますね、
レコーディングダイエットは私も効果的だと思いますが記録以外で何か気をつけられてることはあるんでしょうかと。それから春郎さんはいつも細くて素敵なんですが。
ありがとうございます。
素敵は余計やけどね。
や
わざとスリムな体型をキープしようと心がけておられるんですか、それとも太れない体質なんでしょうか。今まで一番太った時で何キロぐらいだったんですか。お兄様の哲郎さんはストレス太りするイメージですが、春郎さんはストレスなどで痩せるイメージがあります。
あ、
ちなみにネット上では上島竜兵さんって野田新総理に似てるって言われてるみたいで笑っちゃいましたと。うん、ウサビッチさんですけど、
はい、ありがとうございます。いつも、ね、すいません、
まあ、僕に関して言うとですね、レコーディング以外で言うと、まあ、炭水化物を極力控えると
か、うん、ああそうですか。
僕油とかはほとんど控えてないんですよ。肉も控えないんですよ。
あ、お米
もうやっぱりお米です。一番はお米だから最近ちょっとサボり気味で結構ご飯食べてるんで。
あ、そうです。
ご飯はね、てきめんですよ。
あ、そう、
うん、いや、例えばカロリー計算で言うても、うん、もうが例えばガストとかファミリーレストランとか最近カロリー表書いてあるから見てもらったら分かりますけど、おかずを例えばあの500キロカロリーとか書いてあるじゃないですか。ご飯普通盛り、
うん、
つけても、まあ、大したことないと思ったら、うん、もうご飯だけで250キロカロリーとか
あるんですよ。ああ、ご飯が多いんだ。
カロリー的にも多いし、はいはい、カロリー、僕はカロリー計算よりも重視してるのは食べた後に糖になるからですよ。あ、肉とかは糖分にならないし、油も意外と人間の体って吸収しないと僕は考えてるんだけど、もうとにかく後で糖になるものが一番やばいです。だからご飯、パスタ、パンっていうものを極力やめる。
あら、
ただゼロにするとやっぱり、まあ、脳へのエネルギーとかね、いろんなものがなくなりますから、完全になくしたらあきませんけど、はいはいはい、でも一番日本人でいうと一番ご飯を控えるのが一番早いです。あ、
そう。でもご飯美味しいからね、う
ん、例えば今までやったらうどんとご飯食べてました。
食べる食べる、
あるやん、お好み焼きでもご飯食べるやん。
食べる食べる、
大阪人としては
焼きそばご飯、
焼きそばご飯とか食べるやんか。食べる、それをご飯やめる。
あ、そう。なんかご飯食べなんで、なんかこう罪の意識がね、ご飯を食べない
あの焼肉行ってもさ、最初飲んでても最後はまあ、ビビンバとか何かしらご飯食べたくなるじゃないですか。
初めてら俺白ご飯頼むもんね、やっぱり、うん、
あの餃子にもやっぱ
りご飯やん、そらご飯。
それを、まあ、餃子でいうと皮にも炭水化物いっぱいあるんで、だからもうご飯はやめとくっていうのが一番少なくとも適面であることは間違いないです。
ダイエット、
はい、
あ、まあ、健康にもいいのかもね。
いや、まあ、あのご飯をきっちり食べるっていうダイエットもあるので、それは人それぞれやけど、あの僕はそういう風な考え方ですよ。あなたはどうなの？
何がですか？
太れないの？
それ太れないんですよ僕は。僕結構ね、びっくりしはる人多いんですけど、うん、まあまあ食べるんですよ。
結構ぐらいやね。
そうなのよ、食べます。普通の人以上食べるんじゃないかな、うんうんうんうん、でも太れないんですよね。
イカ水ちゃ
ん、うん、なんかそういうのがあるんやと思う。
イカ水か海中
今俺言おうかな思ったけども、これはちょっとあれやなと思って飲み会やないねやし。
でも海中はいいらしいよ。
まあなんか、まあ、聞くけどさ、
ほんまに
いやいや知らんよ。
いや共存共栄なんやって。
いやどうやろう、俺の中にはおらんねんけど。
いや、いやでもあのサメに小判ザメがいるように必要なもんなんですって。
でも昔はほら幼虫検査とかでさ、うん、調べてさ、
いや虫ってね、いたらあかん、いたらあかんってなってて、ずっとそういう風にされてたんだけど、でもそうやってずっと人間生きてきたもんやんか、大昔から。
そうやな、
ほとんどの人間には海中がおったりした歴史があるわけですよ。
もう怖い怖い、もう気持ち悪い気持ち悪い、もう気持ち悪い気持ち悪い。
いやだからあなたはもう凍ってるから気持ち悪い。
いやいや凍ってるかどうかじゃんけど、
うんこした時にちょろっと出てきとるって。
出てけえわ、もう何やねん、出てけえわ。そんなもん、
海中が顔を出しとるって。
もう気持ち悪い、
こんにちは言うとって。
気持ち悪いこと
なんでしょ。そうですか、ストレスで痩せるとかそんなんじゃなくて、単純に普通に元気に生きてて飯食うても太られへんのね。
そうだから、あ、痩せることもなければ太ることもないんですよ。
いやだから僕みたいな人からするとね、こんな羨ましいことないですよ。
まあね、
僕ら我慢して我慢してやっと痩せてきたのに、お前ら何を飽食の時代で、ほんまに飽食でね。
じゃあと
よく言うやん、アメリカとかでさ、うん、ハゲは管理できひんと、
うん
でもデブは管理できるから、お前は管理できひんやつやん、
はいはいはい、
出世できひんとか言うやんか。
言うてるわ。
めっちゃ管理できひんでも痩せとるやつおるっちゅうねん思うわけですよ。もう俺以上に、もともと太ってた俺以上にお菓子も食うて、酒も飲んで、飯も食うて、タバコも吸うて、もう豊満に豊満にやっててもガリガリのやつおるでん思いながら。
おるおる、時々おるな。
そうでしょ、君みたいなやつ。
いやいや俺はそこまでやないけど、でもあの太ってる方は、うん、あのこれ僕もいつも言うんですけど、うん、食べてるわ。
いやそうですよ、
うん、あのやっぱり俺なんかより全然食べてる。
あのね、気づかんねん。
何を？
あのレコーディングダイエットがなぜ効くかって前にも喋ったけど、ね、自分では気づいてないんです。
そう、食べてることを、うん、むちゃくちゃ食べてんで。
いやほんまね、お菓子買うて帰ってから食べよう思って車乗ってて気づいたら全部なくなってた
から。いやだからさ、そんなことがないのよ。もう
ほとんど記憶喪失でし
たよね。だいたいね、お菓子を買って帰って食べようって思うことが週に1回あるかないかなのよ。
まあまあまあまあ、
毎日食ってるやろ。
撮ってた時は、
あのお菓子はそんなでもなかったけどね。
でもなんか買って
お菓子よりお菓子よりも唐揚げ棒
なんか余計やからそうだ、コンビニでなんかご飯以外のもん買って食べることってないもの。
とりあえず自分が何を食べてね、何どうやって生活してるのかを自分に思い知らせるのがレコーディング
だ。でもそれはそうか、分かってないんやったらいい効果あるかもね。
そうそう、
こんな食ってんのかと思うよ、ね、
ところがでもほんまにデブの俺と同じぐらい食ってるのにそんなに太らへん人もおったわけですよ、
まあね、
体質いうのは怖いね、
まあね、
はい、ではもう1通メールいただいてますので、
はい、
読んでいきますけれども、
はい、
大魔王さん、そして石原翔一賞ハリーポタコに日替わりゲスト出演をされた春郎さん、こんにちは。
はい、こんにちは、ありがとうございます。
正直こなす師匠は恥ずかしいからやめてほしいなと思いながらも、まんざらではないケビンこなすでございます
どっちや
ね。いや、そりゃ師匠と言ってあげた方がいいんじゃない
ですか。そうですか。
師匠
師匠師匠
こなす師匠
なんでやね、今おらんよ。
ところでハリーポタコと聞くとなんだかパチモン臭い印象を失礼ながら覚えてしまうのですが、
まあ、パチモンですからね、まあ、
まあ、パチモンですよね。
ですよ、
ハリーポタコですからね、
はい、
こんなパチモノあったわという今だから笑えるお話とかあればお二人よろしくお願いします。前回メールがたくさん来ていたので今回はシンプルにしました。
いや、
その読みが外れて今回はこの2通しかメールが来てませんので読みが外れましたね、こなす師匠。
やった、
うん、パチモン、
パチモンね。あのハリーポタコの話が今出たんですけど、
ハリーポタコって何なんですか大体が。
あの、まあ、お芝居なんですけどね、はい、石原翔一さんという方が、はい、もうな今回24回目とかやるかな、もう15年ぐらいやってはるんですけど、
ハリーポタコ。
いや違う違う違う、石原翔一
師匠、石原翔一師匠で毎回演目が違う、ね、
そうそうそう、うん、で今回ハリーポタコなんですけど、
はい、
前やったのは、うん、いろいろあるんですけど、
うん、
ひっちゃんさっちゃんとか、それは必殺、必殺の必殺と殺す殺の殺で、ひっちゃんって、さっちゃんっていう主人公が出てくる、ひっちゃんさっちゃんっていうタイトルのやつとか、ボボボボボっちゃんっていう、ボボボボボボボっていう漫画と、あの夏目漱石のぼっちゃんくっついて、ボボボボボっちゃんとか、
はいはいはいはい、
あと傷だらけの天使がひっくり返った天使だらけの傷とか、
あ、まあ、まあ基本的にパチモンなんね。
そうそうそう、パチ、そうパロディなんですよね、うん、まあ、その昔のそういうアニメとかドラマとかを、うん、まあ、モチーフにしていろんなキャラクターが出てくるっていうのが、まあ、もう世界観なので、うん、まあ、そういうタイトルです毎回ね、
はいはいはい、
だから僕はもうすごい毎回タイトルは楽しみにしてるんですよ。
あ、毎回出てるんですか。
あの毎回は出てない、
全部は出てないけ ど,
いけど、あの昔は結構毎回出てましたね。最近はあのスケジュールのこともあるし、
うん、
で、まあ、今回は日替わりゲストで出させてもらいましたけどね、
うんうん、
そうです、仲良しですよ。
日替わりゲストって基本的には一つのストーリーなんでしょ
う。そうです、そうです、で中の5分か10分だけ日替わりゲストが登場して、
あ、そうなん、
ちょっとワイワイその人が勝手に会って去っていくっていうコーナーを
オンになったわけです。
そうそうそうそう、でもさ、毎日それはゲストは変わるんですよ、そこは。
まあでも基本的にお芝居の世界はあの、まあ、全部とは言わんけど、そういう、まあ、パチモン言うたらあれやけど、パロディというか、
まあ、そうですね、
そのモチーフにした部分が何かしらあるっていう、
うん、
お芝居やっぱ多いですからね。
うん、
そういうのはもう、
そうです、
まあ僕が見た一番のパチモンはやっぱり福山春郎かな
ちょっと待って待って待って待って、意味が分かりませんよ。
だから
意味が分かんない、
人としてパチ臭い
それはパチ臭いやろ、パチモンじゃないや
ろですか、
俺なんかのフローとかいうわけではないやパチ臭いよ、俺はパチ臭いけど
堂々と言う、
いやもう嘘くさい嘘くさいってすごい言われるもん、
ね、確かにね、嘘くさい、
1日1回は言われ
るもん、ね、1日1膳みたいな、
おー1日1膳ですよ、1日1、
僕昔ね、はい、あの舐めんなよって流行った
じゃん。あー、ありまー、猫のね、
猫のね、免許証とか今またなんかちょろっと発売してたりするけど、舐めんなよのこうガチャガチャとか流行ってた時期で、ガチャガチャでこう剣が入ってて、当たり剣が入ってた、
うんうんうん、
で当たり剣でもうその当時一番流行ってた舐めんなよの免許証ですわ、うん、
免許証あったわ、
ね、猫また猫吉とか書いてあって、
可愛かった、
ね、なんかまた旅がどうのこうのとか書いてある、財布に入れてたもう ね、
そうや
持ってたんですよ。
持ってる持ってる持ってる。
でだいぶしてから、うん、まあ流行りもちょっと落ち着いたぐらいに、はいはい、ある時にふと見てみたら、うん、舐めるなよって書いてあったんですよ。見事にパチモンでしたね。
すごいやん。
綺麗にパチモンでしたけど、その時ショックやったけど、残しといたらよかったなと今思うに。
今ね、もうどこでもそれネタに使える。そ
う、今思うにほらパチモンやねんって見せれるっていうね。
舐めるなよって書いてあった。
舐めるなよです。普通やんみたいな。
そうだな、合うてるけど。
合うてるけど。
文法的には合ってます。合ってる。ああ、そう舐め猫。そうだな、取った。
なんかパチモン臭い話とかありますか？
パチモン臭い話ね。あの昔ほら DC ブランドって流行ったじゃないですか、はいはいはい、デザイナーズブランドですよ、はいはい、ビギとか、はい、ベルローズとか、はい、ニコルとか、
ありましたね、
うん、なんか、まあ、時々声優や声優とかに名前言うたからな、なんかそういうショッピングセンター
ありますな、普通のスーパーね、
うん、そう、そのまあ言うたら、うん、例えで言うとね、うん、そこで売ってたとかじゃなくて、うん、まあライフとか、うん、そういう普通のねスーパー、うん、食料品とあれが一緒になってるスーパーとかで、うんうん、見たらメンズビッグワンっていうのがありましたね。
メンズビッグワン、
ビギーの愛がちょっと1位になってる、ね、ちょっとこういや傘がついてて、あビッグワンや
もん、昔見たプーマのね、うん、最後の A がちょっと欠けててパンプってものすごい跳ねた感じパンプ
面白い
ね、まあいろんなこと考えますよ。
考え
もう
あれは何やろね。
あれはむしろね楽しみにした方がいい、
うん、そう。あれは何なん、あれを間違ってかわそうっていう意味なの、それとも何か
これもうほんまのパチモンというか、うあるじゃないですか、もう最近でもよう迷惑メールでさ、ロレックスのコピー商品買いませんか、うん、あれはほんまに似せたやつ、
うんうんうん、
もう素人目に見たらわからんぐらいのやつ、
うんうんうん、
やけどなんかちょっとかけて違うようにしたのとか罪ないっていうか、ま
あ、
もうええかなという、ま
あ、ピューマとかね、あピューマは大手に
パンパン
パンパン、それはもうなんかそうや、
一時期流行ったよ、あのパロディ商品ってあのアディダスのあれが全部魚になってるアジですとかさボスがブスなオバハになってるブスとか、ああいうのはまあパロディ商品として、
まああれは
まあまあ
まあ、なんかあれどうだろうね、そのビッグワンとかさ、はい、あのパンプとかは、うん、なんかそういうほら笑かそうっていう感じではないやん、
なんかね、なんかあの結局法律的に逃げ場を作っといてっていう話だと思うんだけど、
他のデザイン誰か作ったらええやんかと思うんだけど、そっちの方が売れ行きええんやろか、やっぱり
どうなんでしょうね、こればっかりは分かんないですね。まあでもあのまあパチモンも、うん、まあ、春郎がパチ臭いぐらいの感じにしといてもら
うから俺相当パチ臭いで、でも
あなたはパチ臭い、
相当パチ臭い、
もう服装髪型言動ね、
待って待って待って、服装とか髪型はええやんか、こう髪型なんか別に俺これ美容院行ってるし、服買って市販のもんやってんねんで、俺そんなそこまでパチ臭い言われたらいい
よ、それが君のパチ臭さを助長するんですよ。
今日俺大体もらいもんやで、服とか、
あみんなが春郎にはこれを着せといたらええわと思うのがもうパチ臭さ、
パチ臭さ岡本先生じゃ
ない、はい、春郎ってパチ臭いからこんな服やなってみんなが思ってへんで、思ってへんで、そういう風に思ってくれてるわけじゃないと思うよ、くれてる人は、だけど真相心理でそうなんねん、
春郎くんはこういう
パチ臭いのがいいよねって、こういうのがいいよねって渡したのが深層心理でパチ臭いからってカッコでね、カッコで奥底にあるわけですよ、
うん、そうだから俺の元に集まってくるのはパチ臭いものが多いってこと、いんなことないよ、パチ臭いないよ俺が着てる服、
服がパチ臭いんちゃうねん、君が着るとパチ臭になるねん分かっていただけました、
パチ臭いの意味が分からん、
まあまあ
そう、ほんま、この前 もう俺41にもなってさ、はい、なんや小学生にチャラ男言われたわ、
うん、
いやいやいや、もう待って待ってや、もうどの辺がみたいな、まあそれも服装とか髪型とかもあった
んやろな、いやそうでしょ、そうでしょ、
そうや、
君芯の部分全然チャラないのに、
チャラないもん俺、そんな、うん、そうピンクの帽子とかかぶってたのに、
いやチャラいんちゃうねん、バチ臭いだ、俺がその小学生に会うたら言うたるわ、あのお兄ちゃんはチャラインと違うパチ臭いんやって教えてあげるから、それでおいで
どっちもどっちや。どっちもどっちや。まあま
あ、この番組も来月もまたパチクサくお送りしようと思います。
はい。
まあ今月のこの回はこの辺でということで、はい、お相手は大魔王と
篠でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。